エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
関東地方にも大雪が降ってあっという間に止んだ昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
私もですね、なんだっけ、ワイヤレスイヤホンの、はい、エアポッツを使ってたんですけども、
はい、
それをね、まあ、寝るときにして、
お
大体まあそれ朝外れてますけど。
はいはい。
で、ある日ですね、やっぱり1個しか見つかんないんですよね。
あ。
で、もうこれは、部屋をね、徹底的にこれは掃除しなきゃいけないってことだと思って探したんですけど、やっぱないんですよ。
おやおや。
で、やっぱ食べたっていうのが今のところの有力説。おかしいですか？だって部屋からなくなるわけないからさ。
まあ当然ですけども、寝る直前に両耳に刺したわけですよね。
うん。
で、まあ何時間寝たのか分かりませんけど、朝起きたら片方だけ見当たらないと。
そう。
まあ食べたか、そうね、もう原型が全くないぐらいまで粉々にしたんじゃないですか。
握りつぶしたと。いやー、これはやっぱここでも散々取り上げましたけどね。
はい。
食べた人が世界には結構いるっていう。
ああ。
やっぱいるなぁと思いましたよ。それはいてもおかしくないなと。
もう何日見つかってないですか？
いや、2週間ぐらいですかね。
あら。それはもう出てこないですよね。
うん。
もしかしたらあなたの頭の中に一体化したんじゃないですか？
もうウェアラブルとしてね。
もう奥の奥まで入ったんじゃないですか？
いや、なんかほら、鳴らしてさ、胃袋から出たとか音が出てるとか、そういうのがあればまたあれなんでしょうけど、電池切れで探せないんですよね、そのなんか
ああ
場所とかもね。
さすがに2週間経っちゃうと、もうバッテリーは切れてますよね。う
ん、いや、その、次の日にやってもやっぱりなんか反応しなかったから、今思えばね、それは体内だったからなのかもしれないですけどね。
うん、ああ、そうだよね。上から入ったのか下から入ったのかわかりませんけど。うん。でもどっちにしろ出てくるはずですよね。
いや、だから知らずのうちに出てきているのかもしれないよね。
ああ、そうか。じゃあもう下水道へっていう可能性が。
かもしれないし、詰まってるのかもしれないし、どっか。あの形が。
そうだね。
直腸のどこかの角にね。
ああ。
引っかかってるかもしれないと。
大腸が何回か90度回転しますから、そうそうそう、あそこの角のところにうまいこと引っかかってるかもしれないね。
そうそうそう。
うん。
出てきて果たして充電できるのかっていうのが今のね。
あ。
気になってるところなんですけどね。
AirPods は防水じゃないもんね。
遺産に耐性はないはずですよ、ね。ああ、
それもそうだね。どっちにしろもう使えない可能性が高いから、今頃出てこられても困るっていう。
まあ、逆に困るのかな。
ですね、
これ、ね、正直ね、この充電、ケースと左だけが今家にあるのが非常に困ってるわけですよ。
ああ、そうだね。
使い道として。モノラルですから、今のところね。
ああ。片方だけでも使えることは使えるからね。
まあ、AM ラジオを聞く感覚、片耳で。
はい。
で、昔っぽいなって思いながらやるのはいいかもしれない。ノスタルジーに触れることはできる、
ね。そうだね。線が1本しかないイヤフォンケーブルっていうのは昔から売ってはいるんですよね。
そうそうそう。
なんかラジオ短波とか聞いてるおじいさんが持ってたイメージ。
片耳だもんね。
ねえ。だいたい株やってるんですよね。
今思うとあの人たちってさ、オープンイヤーイヤホンだったってことだよね、要はね。
お。いや、オープンじゃないですよ。
いや、外の音も聞こえて、
ああ。
要は、っていうのは、昔技術的に無理だから片耳外すっていう方法だったんだっていう。
ああ、
そう、ね、最近気づいたんですけど。
うん。
今、ほら、みんな、なんとかしてこうさ、ちょっと外の音が聞こえるようにしてるけど、片耳にすりゃいいじゃんっていう発想だよね。
テクノロジーなんかいらないじゃんっていうね。うん。
まあ、いや、本当に。だから、いや、世界中にね、そうしたらいるわけだから、私の左に対して右しかない人がマッチングできれば、
はい、
まあ、なんか、じゃあいくらでいいですとかさ、そういうやりとりが発生するなと思っているんですけどね。うん、
発生しますよ。実際、メルカリとか中古ショップで片耳だけ売ってますよ。
ああ、でもそれ、本当になんか、これ、あれなのかな？ペアリングは、その右と左で、いや、まあ、そこ、全部リセットすればできんのかな？
そうだね。Bluetooth リセットすればいけるでしょう。
いや、なんか、うまくいくのか、っていうのと、あと嫌だなっていうのはあるよね。なんとなくね。
まあね。まあ、そんな人のためには、Apple 公式でも片方だけ売ってくれますよ。
おー。片方だけ売って。まあ、でもそうだよね。だって、私のケースはあれだけど、落としちゃう人だっているわけだからさ。
それはもう5万と言いますよ。 多分 JR の倉庫にいっぱいあるよ。
だから、JR の倉庫がさ、蔵出し一層セールすればいいんですよ、なんか。
ああ。
そんで、マッチング会で、あ、俺右、俺左みたいな人たちが来てさ。
そうそう。あれ、遺失物1年経つと当然権利がなくなるんで、忘れ物の傘とか含めて、年一で総ざらいして売ってますよ。
傘と違って、これはちゃんと結構来ると思うよ、人は。
あ。
ねえ。だって。ある意味、右と左を獲得すればそれだけでいいんだもんね。まあ、充電できないか。ケースないから。
ケース、まあ、ケースだけ買うのもありでしょうね。本体よりも、ケースの方は中古だったらまだマシじゃないですか。
まあまあ、確かに。自分のね、もん別物じゃなくてもね。
そう。だから多分、頑張れば、全部中古でも揃えられるし、いろいろなリカバリー方法がある。
まあでもそういう落とした人同士が、だからどこかで繋がると、俺の右を誰かが使っていて、私は誰かの左を使っていて、みたいなことが起きるわけだよね。
ああ、それはね。
それぞれがさ
。探すやつを全員オフにしないで使ってればそうなりますよね。
そうすると、ねえ、それがきっかけでね、出会うってこともありますよね。男女はね。
そうだね。まあ、主に交番でね。
交番で、そうかそうか、盛り上がるところね、うん。
盛り上がりますよ。だから、あれ、私はそれが絶対に信用できないので、ワイヤレスのイヤホン絶対使わないんですよ。いまだに私はずっと、ステレオミニジャックのやつを使ってますからね。
いや、やっぱりね、こう、ない方が便利は便利だったんですけど、
うん、
寝る場合は、まあ、でも寝る時にさ、ワイヤーがあるとさ、逆に首が締まるっていう、問題があるからさ、どっちが危険かって言われると、まあ、でも飲み込むリスクもとか考えたんですけどね。
エアポッズ同士をつなぐだけの紐を売ってますよ。
いや、そう、もうその時点でさ、本末転倒だろうっていう。
ネックバンドみたいになるやつ。
そうね、わかるよ。でも、その気持ちはちょっとわかる。寝るときだけ用ね。
実際問題あなたはなくしたわけですしね。
そう。まあ、あとはやっぱり前も言ったかもしれないけど、苦くするだよね。無意識にでも口に入れた瞬間吐き出すようにさ。ブレッっていうさ、寝てても吐き出すぐらいの
昔のドラマとかに出てくる気付け薬みたいなやつね。
あ、そうそうそう。
失神した人に嗅がせると目が覚めるみたいな、ああいうレベルでなんか対策をしてほしい。うん、
それをプラスチックの樹脂に織り込んでもらいたい。
ね、ニンテンドースイッチのソフトみたいに。
そうそうそうそう。うん、
もう一つは、もう飲み込めないぐらい物理的にでかくするっていう方法があるんですけど。
それはあれだよね。何でしたっけあれ。こんにゃくゼリーと同じような考え方で、ね。
ああ。
まあ、それも一つだね。うん。
うん、なんか。尖らせたりとかさ、いろいろあるじゃないですか。AirPods も年代重ねてちょっとバッテリー大きくなって、うどんの部分が長くなったじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
あれもうちょっと長くしてくれれば飲めないのにっていう。
引っかかるから。
そう。まあ、あとはね、ネズミが持ってたとか。
いや、いや、いろいろな、なんですか、発生確率を考えても飲み込んだのが一番一番高いなっていう。
高いですね。
なんでないんだろう、本当に。
まあ、もうちょっと隅々までね、掃除してみた方がいいですよ。枕の中とか、マットレスの中とか。
そう。まあね。
あとは布団カバーの内側ね。
まあね。いや、うん、やったけどな。
私はリアルのあなたの生活を知ってるので、あなたが部屋が汚くなったなっていう時の汚さのレベルを知ってるわけですよ。
まあね。
うん。そうすると、まだ掃除が不十分なんじゃないかって気はしてますよね。
いや、でもいや、これを機にね、これを機にかなり一回はやっぱ綺麗にしましたよ、やっぱり。
そうですか？
これでもかと。で結果良かったんですけど、部屋は綺麗になったんだけれども、結局見つかってないっていうね。
まあ、床は見えたなっていうことですよね。
もちろん、もちろん。それは大丈夫。だって床に落ちてる可能性は、さすがに探さなきゃいけないから。それは潰しました。まあ、布団カバーか。
まあ、布団周りはね、何かといろいろと紛れ込みやすいですから。
なんかさ、その、電池が切れたとしても発見できるようなさ、
うん、
あれダメなのかな、金属探知機みたいなの。
あ、それがいいですね。
あれ、金属入ってるよね。
いっぱい入ってますよ。っていうか多分、バッテリー自体にも反応するんじゃないかな。
なんか子供のおもちゃみたいなのあるじゃないですか。なんか砂とかでさ。あれ、売れるんじゃ、結構売れるんじゃないかな。
ああ。金属探知機を買うのが早いか、新品を片方だけ買うのが安いかっていう。
そうだね。今後のために常に持っておいた方がいいかもしれない。金属探知機。
今 Amazon で検索すると、金属探知機、 お、1万円切ってますよ。
でも、なんとなく値段がさ、そのためにそれに1万円かけることの、意味がなんだか、これみんなで共同所有したいよね、この金属探知機。
金属探知機をシェアしたい。
シェアしたい。
うん。あの、ほら、ホームセンターがやってる、いろんな機械を借りられるとこあるじゃん。
ああ、あるね。
ああいうやつっぽいのが欲しいよね。
金属探知機あるんじゃない？だってあんなの一緒に2回ぐらいだと思うよ、多分。必要になる。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月23日、産経新聞。アジア開発銀行総裁を名乗る詐欺。
お
ー。奈良県警は23日、県内の70代の男性が現金9600万円を騙し取られる SNS 型投資詐欺被害があったと発表しました。県警生活安全企画課によると、男性は昨年10月に Facebook でアジア開発銀行総裁を名乗る人物の広告を見たのを機に、LINE で田中と名乗る女から投資情報を得るようになり、日本株で 400% から 500% の収益を見込めるなどの言葉を信じて、同12月までに指定口座に19回にわたって計9600万円を送金しました。その後、投資利益を出金しようとすると、保証金が必要と請求されたため、不審に思って県警に相談し、被害が判明したということです。ちょっと政治に興味がある方は知ってるかもしれませんけども、神田正人さんですよね、現総裁は。うん。日本の財務官僚から、総裁になった方ですよね。しかも去年、
別に、ていうか、その人をな、まあでも、Facebook 広告出してんだね。
実はね、その YouTube 広告とか、Facebook とか SNS の広告に、この手の有名人を語る投資詐欺ってのはもう蔓延してるわけですよ。
いや、本物の組織はそこに広告を出す意味ないからね。
ああ。まあ、投資会社がね、広告で一民間人にリーチするかっていうとしないですよね。
そういうね、そういうのを対象にしてるところじゃないと思うからね。
まあでも、そういう権威がやってるっていうところになると、やっぱ一般人は惹かれてしまう。
まあまあそうか。
ましてや、あ、この人テレビで見たことあるっていう人じゃないですか。
危ないのか、そうなるとね。
ねえ。だって、ちょくちょく金融というか財務関係で、テレビのニュースなんかで出てましたもんね、この人。
でも LINE で繋がっちゃうのね。
ああ。
その後は。
まあその人がトップにいるだけでね。
ああ、そうかそうか。
うん。
いやー、でもこれさ、いや、まあ、どうしようもないです。防ぎようはないですよ、だって。なんかね、変な、どっかの、
はい
本屋さんで、どうやって親の世代にスマホを使わせるかみたいな本があったんですけど、
はいはい、
いや使わせない方がいいに決まってんじゃねえかと思って。変に使うからこうとなってるわけじゃないですかと。もう使わなくていいんだよ、無理して。
そうだね。楽々フォンで LINE が使えれば十分だなっていう。
そうなのよ。ちょっとね、無理しすぎてるなと思いますけどね。
そうだね。まあ、大まかに言って、人類にスマートフォンは早すぎた嫌いがあるよね。
うん。
うん。
まあ、
そこそこ勉強したリテラシーの高い人以外、その全人類に対して平等にスマートフォンが使える時代はまだ早いね。
ちょっとやりすぎたね。
ですよね。
いやー、これはね、やっぱり。まあ、一巡してやめるっていう人はね。
あ。
出てきて仕方がないかなと思ってますけど
ね。そうですね。なんかアメリカとかだと、ダムフォンって言って。
ああ、あるらしい、
ね。すごい機能が制限された電話が若干流行ってるみたいなのがありますよね。
そうそうそう。逆に知識層の方にそっちが流行ってるらしいからね。
スマホとかで変に時間を浪費する方がバカらしいっていう。
どっちがダムなのかっていうことをね、争うわけですよね。
そうだね。まあ、一番ダムなのは犯罪者ですよね。
そうか。
うん。タレコミいただきました。羊さん、リュウさん、ゾンさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月25日、RKB 毎日放送。銃刀法違反の疑い、男を現行犯逮捕。
うん。
1月25日の午前8時半頃に佐賀県唐津市で近くを通った女性から刃物を持った男がいると110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、刃渡り約 13.5 センチから18センチほどの包丁計3本を両手に持ちながら口に加えて出歩く男を見つけ、警察は男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは近くに住む47歳の男です。取り調べに対し男は、知り合いの家に野菜を取りに行く途中だったなどと話し、容疑を否認しているということです。
いやー、おかしい。ああ、ワンピースでしか見たことがないやつだもん。
ありえない強さの表現としてロロノアゾロがいるわけであって、現実にはそれを使いこなせる人はいないと思うんですよね。
三通りは難しいよ。
うん、まあでもわかんないよね。おにぎりでキュウリとかを切るのかもしれないですよね。うん。
いや、そのスタイルでもらいに行くってすごい。
まあほら、その、現在進行形で切ってるわけではないからさ。
まあ、そうか。
その、持ち運ぶのに手が一本足らない。
まあ、そうは確かにね。加えるよね、そしたら。
ですよね。だからその、待ち合わせ場所にはあと二人いるんだと。で、その人たちは刃物を持ってないから、私が貸してあげるんだけども、手が足りないと。
まあね。
そうすると偶然、ロロノアゾロ。一人、三千世界っていう可能性があるわけですよね。
うん、そうか、うん。待ち合わせ場所にはなんか、妙に右足の強いコックとかがいるんじゃないのかなって思っちゃう、
ね。一味がね。
うん。料理するのはあいつだからみたいな、そういうことか。
いや、でもその空飛ぶコックは自分で刃物持ってないとまずいんですよね。
そうか。
うん。
いや、これ、まあ。
まあね、もうゾロ以外ないですもんね、こんなことやられたら。
否定はしているけどね。
否定はしている。別にゾロじゃないっていうふうに言ってるわけじゃないからね。ゾロの可能性は残されているものの。
そうか、そうだね。うん、
犯行はしていないってことですから。
否定って言っても、だから、要はだからあれだよね。理由があるってこと言ってるわけだよね。
あ、そうだね。野菜を切りに行くとこだったって言ってるわけですから。
うんうん、まあ持ってたのはもうそう間違いないけど、うん、理由があると。はい、理由があっても危ないからダメだよね。
まあね。警察の言い分としてはそうなりますけども。
口に加えてる時点で危ないからね。
うん、でも、ね、歯が3本ないと切れない野菜があるのかもしれないから。
あんな、あれですかね、なんか。
はい。
2つで皮を押さえておいて最後の1本で中にとどめを刺す系ですよ。ああ。
同時に3箇所切らないと復活する野菜があるっていう。
魔物だと思うんだけどな、それは。
それはボスですよね。うん。3体一気に出てきて、左右を先に倒さないと中央に攻撃が通らないタイプの。
そうそうそう。
そういうナスとかがあるっていうね。うん。
魔獣系ですけど大丈夫なのかな、その八百屋さんじゃなくて。友達の家は。
ああ、友達が、こう、やばい家庭菜園をやってるっていうね。
そう、悪魔、うん、悪魔的なことやってると思います。1
月27日、NBC 長崎放送。防犯カメラ叩き壊した男を逮捕。
うん、
1月26日、近所の住人が防犯カメラを設置したことに腹を立てて、長さ約1メートルの木材で防犯カメラを叩いて壊したとして、長崎県の59歳の男が器物損壊の疑いで緊急逮捕されました、
うん。
防犯カメラの映像をスマートフォンで確認していた住人が不具合に気づいて警察に通報。駆けつけた警察官が近くの海に捨てられていた防犯カメラを見つけて映像を確認したところ、男の姿が映っていたため犯行が明らかになったとして男を逮捕しました、
うん、
調べに対し男は間違いありませんと容疑を認めているということです。壊された防犯カメラは最近設置されたもので、男は何のために付け取るとや、必要中野郎がなどと話していることから、警察は防犯カメラの設置が今回の事件の端緒になったと見ているということです。
だから付けたっていうところなのは、
もう早速役に立ったからね。間違いなくご近所対策だなっていう感じがするもんね。うん、まあ、犯人が分かんなくって、何が行われてるのかを記録しようとしたのか、もしくは犯人が分かってるから、証拠を抑えるためにつけたのか、分かりませんけども、防犯カメラの設置に踏み切ったことは間違いがなかった。
そうだね。
うん、
また結構あれだね、 あの、頑丈だし水に強くてよかったですね。
あ、いいカメラを買いましたね。まあまあ、今後の安心な生活のためにはいい投資だったっていう。まあ、これはなんだろうね。民事裁判とかで取り戻すのかな？必要があれば。
まあね、そうでしょうね。まあ、もう、理由はちょっとよくわかんないけど、その最初のね。
そうね。うん、防犯カメラをつけた途端に、1メートルの角材を持ち出してそれを叩き壊すっていう。その暴挙が撮影できたわけですからね。
うん、そうだね、うん。
それ級のことを何かされていた可能性があるよね。
そうね。毎日何か。ちょっとね、引っ越しおばさんを想像してしまいましたね。
そうね。
ご近所トラブルでの画像とか映像っていう意味でやっぱあれを超えるものは今のところないので
ね。さすがにね。もうあれはミームですもんね。
うん、でも、実はこれ撮っとけばそれぐらいのものが撮れたかもしれないんだよね、これ。
そうか。でもまあ、叩き割ってるだけだとね。
いや、もっとだから、ちょっと遠いところにつけて、その、ちゃんとクラウドに上がるようにしとかないとね。
うん、そういうね、その、いくら犯罪者とはいえ、一応人権があるんでね。
いや、でも木材を用意するところとかも見たいじゃないですか。
なあ。犯行に使われた木材はどうやら近所で拾ったものらしいですよ。
切ってんじゃないの、どうせ。他の人の家のやつとか。あ、
そうね。
まあ、これでもちょっと、何が結果いろいろあったのかって、逆にね、もうなんかあれですよね。あの、過去のトラブルとかも調べられちゃうかもしれないもんね。警察に捕まった以上、
ね。そうですね。今頃多分、なんでそういう行動をしたに至ったかっていうのをね、根掘り葉掘り聞かれてるんだと思いますよ。
そうでしょ？
うん。いかにあのご近所さんが気に食わないかっていう話を。
そうだよね。
うん。だって必要ないだろうがって叫んでるわけですよ。うん、
これ、まあ、わかんない。設置の状況はわかんないけどさ。
はい。
もう思い、きりその家のことしか見てない画角だったら嫌だよね。確かに。ああ
お前専用って感じの。
そう、もう完全にっていうさ。
1月27日、毎日新聞。捜査現場に空き巣疑い、巡査を再逮捕。捜査で臨場した民家に後日空き巣に入って、計約200万円相当の現金や貴金属を盗んだとして、埼玉県警は27日、刑事課の巡査の被告25歳を住居侵入と窃盗の疑いで再逮捕しました。県警によると容疑者は、その前の月、住人の死亡事案の検視でこの家に臨場。事件性はなかったものの、聞き取り捜査で住人の不在時間やスペアキーの保管場所を把握していました。その上で後日、非番の日に複数回民家に忍び込んだと見られています。貴金属類は県内の質屋で売却していました。容疑者は7日、署内で窃盗事件の証拠品として保管されていたアニメのトレーディングカードを盗んだとして、すでに窃盗容疑で逮捕されていたということです。
まあ、いや
ー、
すごいね、これは。
はい。この間から、その消防署員やら警察官やらが盗みに入ってるぞっていう話は何回か出てます。
いや、こればっかりはね
ー、その、例えば何年かに一回っていうペースだったらまだしも、年に何回かっていうペースで最近出てるじゃないですか。
いや、それ言い出したら三日に一遍ぐらいになっちゃうよね、これ。
警察が腐敗しているとかそういうレベルじゃない。
いやー、これはもはや、聞き取りには全員が完全黙秘みたいな世界になっちゃうね。
そうだね。まあ、テクニックとして一番何が有効かを知っているっていうことで。
だって後で入られるんだからね、それは防御しますよ。
そうですね。なおのこと良くないのがですね、この男は取り調べに対して、競馬をしたい感情を抑えられなかったと話していると。まさかオンラインカジノではないっていう。
あの、オフラインであると。オフラインカジノですと。
それどころか合法である。
まあ一応さ、やっぱりあれだよね。なんかこう、警官の場合は、原則ダメってことにした方がいいよね。
あ、
ギャンブルは。それは、法律とかじゃないんだと。
あ、
なんかあるじゃないですか、その、社員規則みたいなやつで。
なるほどね。
で、テストするみたいので、なんかこう、なんかちょっとこう、掛け事を持ちかけられた場合、どういう反応するかみたいなさ。
ああ、はいはいはい。
そういうのとかで、ふるいにかけないと、なんか、ちょっと無理なんじゃないかっていう気がしますけどね。
そうね。まあ、ギャンブル狂いは一定の確率でどんな職業だろうと必ずいるっていうことですからね。となると、初めからギャンブルに関わらせないか、禁止するかっていうことになるわけですよね。
そう。まあ、少なくともなんか1年に1回ぐらいさ、そういう抜き打ちテストをね。
あ。
なんかギャンブルにハマってそうな人みたいのってやっぱりこう、口コミでわかるんじゃないのかと思うんだよね、本当はね。
そうだね。同僚は必ず知ってますよね。
うん、そう。やっぱそこをちょっとさ、あれしないと。
たまにこう、ぼそっと馬の名前とかを、口に出してみて、
言ってみると。
反応するかどうかっていう。う
ん、そうそうそうそう、うん。なんかこう、儲け話みたいなことを言うと食いついてくるやつとかね、そういうのをわざとさ、わざとちょっとこう、粉振ってみて、
ああ
来たらこう、やっぱり調査してみるっていうのがいいかもしれない。
そうだね。その最初の SNS での投資詐欺じゃないけども、
う
ん、署内で投資詐欺話をこそっと噂話として流すっていう。
そう。それにこう食いつき方によってだいぶ違うでしょ、
うん。そうだね。むしろ警察署内でそういう訓練をやった方がいいわけですよね。
まあそうだね、
うん。こういう被害の防止にもなるかもしれないし、一般の被害者への対応も変わってくるでしょ。
ああ、そうね。自らね、うん、経験があればね。
そうそう。だってほら、オレオレ詐欺の電話に代わってもらった警察官が、オレオレ詐欺見抜けなくって、結局詐欺されちゃったっていう事件もあったじゃないですか。
そうそう。
それ実情を知らないからですよね。
そうだね。だからいいかもね。覆面調査みたいなね。
次の有馬記念、これが必ず来るらしいよっていう。1月28日、日経新聞。肥満症の薬で航空会社に上昇気流。アメリカ、ジェフリーズが1月、顧客向けのメモで、アメリカ社会が1割減量すれば、燃料費が 1.5% 削減されると分析しました。試算では、アメリカボーイング製の 737MAX8 型機で、乗客の平均体重が180ポンド、約 82kg から162ポンドへと減ると想定。荷物などを含め、機体の総重量が 2% 減る計算です。国際航空運送協会によると、航空機の燃料の費用は航空会社の運営コストの2割から3割を占めています。アメリカ格安航空会社のサウスウェスト航空は、2025年の7月から9月期の四半期報告書で、航空機燃料の価格が1ガロン約4リットルにつき1セント変動すれば、1四半期の燃料費が数百万ドル単位で増減すると説明しています。仮に乗客の重量が1割減れば、アメリカ航空大手のユナイテッド航空、デルタ航空、アメリカン航空、LCC のサウスウェストの一株あたりの利益が平均 4% 伸びる可能性があるということです。肥満症薬の普及により試算で使われた乗客の重量1割減も実現性が増しています。アメリカの調査会社ギャラップによると、18歳以上のアメリカの成人の肥満率は25年、3年連続で低下し 37% になりました。同 40% とピークを迎えていた22年から肥満症の成人が700万人以上減ったと推計。成人の 12% がこうした薬を使用したことがあると回答しています。また、2026年1月にはデンマークの製薬大手ノボノルディスクが錠剤タイプの肥満症治療薬ウゴービのアメリカでの販売を開始。ノボは服用を続ければ体重の 17% を減らすことが期待できると説明しているということです。
なあ、そうか。
まあ当たり前ではあるんだけども、
うん、
そんなに効くんだっていうことですよね。
まあだからやっぱり前から言ってるように、
はい、
重い人の航空券は高くさないとダメなんだよ
ね。そうなんだよね。
さすがに。
まあ、同じだけの燃料を使ってどれだけ飛べるかっていうのを計算してみれば、その差は歴然なわけですよね。
それはちょっと差別とかじゃないと思うけどね。
ねえ。それはさ、例えば、段ボール箱重いやつは配送料多くかかるじゃないですか。
そうなの。
あれと同じですよね。ね
だからさ。ねえ、だからまあ、ちょっと重い人に、こう、お金をあれすると怒るかもしれないけど、軽い人はボーナス。はい、
あ、そうだね。
安くなると。
うん。BMI 換算して、うん、痩せ型に入る人の方は、若干割引されると。
そう。
うん。
健康にもいいのでって言えばさ、なんとなくさ。
そうだね。
許されそうな気がする。
健康診断の結果を提出したりとか、ウォーキングを続けたりすると、保険料が安くなる生命保険とかあるじゃないですか。
近いよね。
そういう考え方ですよね。
うん。まあでもこの肥満症薬 12% かな、使ったことがあるってのはすごい比率だね。
あ、そうですね。かなり手軽になってきて、普 通に使ってる人が10人に1人はいると。なんだっけ、これ食欲がなくなるんですよね、確かね。
なんとなくそれでいいのかっていう疑問はあるけれども、大丈夫なのかなって、ね、ある、なんて言うんだろうね。脂肪を燃やしてくれるものではないからねっていうのが気になるよね。
そうね。
食欲がコントロールされる。
まあやっぱりね、入ってくるもん減らさない限りは。
うん、
まあ
そうだけど。
だってね、脂肪を燃焼させるみたいなことになるとさ、その四六時中体から湯気が出てますみたいなことになるわけでしょ。
そうだね。
体温がずっと上がりっぱなしですみたいな。
それはそれで良くないのか。
そう。あとは、ずっとお尻から油が出続けますみたいな。いう感じになるわけですよね。
いやー、なんかね、この、まあ、聞くならね、もちろん安全で聞くならいいんですけど、うん、なんかこう、いや、アメリカってのは基本的にはさ、もう、どんだけ人に食べさせるかっていうのを競ったりしてるわけじゃない、そんな。あの、いわゆるファストフード業界とかさ。
そうですね。
煽って、うん。一方ではこっちはさ、減量薬で儲けてって、すごいよね。マッチポンプ的なさ。
その煽りを食うのが航空会社だっていう。
そうだよね。
うん。だまあ、ファストフード税とかもたまに話題になりますよね。
うん、うん。
現実として、砂糖の量を法律で規制してる国とかあるし、
もう、
そういう製品には税金かかったりする国もあるよね。
まあ、そうでもしないと、ねえ。
でもね、アメリカのコーラは砂糖キビに戻すんでしょ？
そうだね。
うん。大統領がだからしょうがないよね。
そういう問題じゃねえっていうね。うん、
でもトランプについて一つだけ信頼できるのは、ゼロじゃない方のコーラを飲んでるってことですよ。
そうだね。
うん。
それは正しいじゃん。そして、紙ストローは使わないっていう、すべて正しいです、そこまでは。
そうなんだよ、うん。ビッグマックとゼロじゃない方のコーラが大好きだってところについては、唯一信用できるっていう。うん。
支持率の原因はそこなんじゃない？その2点なんじゃない？実は、うん。
アメリカ人としてはね。
そうそうそう。
うん、他は全部ダメだけどっていう。1月28日、読売新聞。受診者の財布から現金を盗んだ医師を逮捕。内科検診中に受診者から現金を盗んだとして、佐賀県警小木署は27日、福岡県の医師の男43歳を窃盗の疑いで再逮捕しました。男は昨年11月25日に保健福祉施設で内科検診の診察を担当した際に、受診した女性がバッグに入れていた財布から2万6000円を盗んだ疑いです。受診中、ごそごそと音がすることに違和感を感じた女性が、受診後に現金がなくなっていることに気づいて110番。盗んだ覚えはないと容疑を否認しているということです。男は11月に保健福祉施設で検診の受診者から現金を盗もうとした窃盗未遂の疑いで今月13日に署に逮捕されていたということです。
どちらもなんかうまくないっていうか、なんか音がしてるよね。
まあ本職じゃないからね。
うん、そうか。
本物のスリだったらば医師にはなってないし、医師はスリをしていないはずなんですよ。
そうか。
うん。
アルバイトだからね。
そうでね。あんまりね、その、医師とスリの二足のわらじってのは珍しい。あんまりね、こう、スリ的なことを日常的に、こう、仕事で行う医師の種類はないじゃないですか。
ああ。
なんだろう、外科医だったらスリが上手いとかないよね。
いや、でも、やっぱあるんじゃない？その、非常に細かいところに一瞬の隙をついてとか。こうさ。
でも何ミリの世界ですよ。
ああ、だから、度胸って意味ではいいんじゃない？外科の。
そうだね。スパッとやった方が音は鳴らないだろうしね。
うん。
うん。
私失敗しないんでって言ってね。
ああ。
うん、あれは失敗じゃなかったんですかっていう突っ込みいろいろありますけど、まあまあ。
男選びに失敗しただけですよね。うん。あの、不起訴になってるってことは本人には関係がないっていうことですから。
まあね、そうですね。
男が残していったやつがたまたま警察に見つかったんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。そういう意味では、やっぱり失敗したのは男選びだけである。
そうかそうか、そうか。うん広い意味での失敗はあるけども、そこは聞かないでほしいとか、
ね。ああ、そうですね、うん。まあまあまあ、あの、演技には関係がないところで。私生活ですから多めに見てあげてほしい。
ああ、そういうことか、
うんで。この男の場合は内科ですよね、多分ね。健康診断みたいなことやってるんでしょうから。
その好きってある？
何ですかね。後ろ向いて、この背中に聴診器当ててる隙とかですかね。
それは難しいよ、ね。
まあほら、検診の時って、こう、はい、次はこっちですよ、みたいな感じで移動したりするから。その隙だったんじゃないですか。
これはやっぱりね、協力者がいなきゃ無理だよね、本当は。
あ、なるほど。
で、やってる時に、その、コンビを組んでる看護師さんとかが、取るとかさ、
う
ん、
そう
だね。そういうスタイルならうまくいくと思うんだよ、
ね。そうね。極悪ドクターじゃなくて、極悪クリニックがあればね。
うん、なんか、この二人で旅してるみたいなさ。極悪コンビ。
そうね。うん、闇医者の放浪記としてね。
そうそうそう、そ
う。うん、本業で稼げてねえなっていう話ですけど。
腕は悪いなっていう、ね。ああ。
そうだよね。みんなから頼りにされてれば、スリなんかしなくて済むわけですもんね。
まあ、そうね。
ちょっと前にあったのは、歯医者さんが回収するはずの銀歯を売っていた件とかがあったとか、
ああった、ね、
やっぱりお医者さんも全員金持ちってわけじゃないんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
最近もなんかね、うん、処方箋かなんかを違法に出してたみたいなお医者さんが捕まったりしてたんで、
あ、
やっぱ良くない人はどんな職業でもいるわけですよね。
まあ言って、それはそうだ ね、 やっぱりね。
ですよね。ほら、司法書士なんかも地面師関連で逮捕されてたりとか、
うん、
あとは詐欺被害者救済をするって歌ってた弁護士が詐欺をしてたみたいなのがあったじゃないですか。
あるね。
ね、修行といえどもあんまりね、信用は 100% はできない。
うん、だからその中、どの職業にも行っているよって考えなきゃいけないわけだね。
そう。だからこれはガチャなんですよ。
ガチャ。うん、いや、ほんとそうだよね。
そう。あなたのかかりつけ医がこうじゃないとは限らないわけですよ。
どうするかだね。やっぱりあれじゃない。
はい。
連番を書いた札束を入れておいて、
あ、
テストするみたいな例のやつですよ。
そう、ね。
取り捜査しかないな、これっていうことだよね。
そうだね。その、番号を全部控えて、財布に入れてる金は全部把握しておくっていう。うん、
そう。
いつお金がなくなってるかなんてわかんないからね。
いやだからやっぱ現金やめた方がいいってのはそういうことなのかもね。
そうだね。よくその、発展途上の国から先にスマホが普及したりとか、
そうだね。
デジタルが普及したりするのを、
うん、
今、日本は後追いしてるわけですよね。
そうだね。残念ながらね。うん、やっぱ信用置けないわっていうことになっちゃったと。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月29日、CNN。旅行会社のおすすめの穴場温泉、存在しなかった。
うん。
オーストラリアの旅行会社のウェブサイトに、南部タスマニア島の秘境の温泉を紹介するブログ記事が掲載されました。
うん。
その記事を頼りに温泉を目指す旅行客が続出。しかし、その後、問題の記事を生成したのは AI で、この温泉は実在していなかったことが分かりました。問題の記事についてタスマニアツアーズを傘下に持つ旅行会社の経営者は AI の完全なミスだったと ABC 放送に対して説明。この地域でホテルを経営するクリスティ・プロバートさんは CNN の取材に対し、昨年9月頃から温泉についての問い合わせが相次ぐようになったと話しています。その問い合わせにはすべてそんな温泉が見つかったらビールをおごりますよと答えていたということです。
反省の色が見られないけども、ね。
あ、いやいやいや、これを言ったのは、その、この地域でホテルを経営してる人です。
ああ、そこそこ。
はい。
問い合わせが来てるけども、と。
そういうことですね。う
ん、いやー、作っちゃえばよかったんじゃない？だから、その人たちです。
そうだね、うん。タスマニアは確か火山があるので、
うん、
温泉は出ると思うんですけどね。
もう、とりあえず穴掘れ、みたいなさ。
あ、だ実際にね、その、温泉が出なくても、ちょっと綺麗なスパぐらいを作れば。
うん、そう。
うん、
まあでも AI によるって、実在しないものとか言われちゃうとね。
ね。よくあるやつですよね。航空会社とか、
うん、
旅行会社とかが、おすすめの旅行先みたいなブログの記事をたくさん書いてるじゃないですか。
うん。
あれを AI でやらせているんでしょうね。そしたら、嘘を書かれてしまったと。
なんでなんだろうね。まあまあ、それいろいろ AI だから、そこは、結局わかりませんだろうけど。
ああ。そうね、うん。まあ、似たようなところに温泉はあったのかもしれないね。それを別の地域と勘違いした記事が書かれたのかは。
そうか、そうか。
うん。または、その、例えば、過去に試しに掘ってみて出たことはあるみたいな。
ああ、ニュース記事とかにはあるとかね。
かもしれないよね。
今あるかどうかは別だからね。
そういうことですね。
いや、AI 活用って言われてもですね、これ、うん、で、これをさ、
はい。
いやー、これ、ちゃんとその、ね、ブログを管理してる人が見直さないからだって言われてもさ、見てさ、これが本当にあるかどうかを調べ始めたら、もはや AI 使った意味ないからねってさ。じゃあ現地に飛んできますみたいなさ、意味ないじゃんってなるから難しいよ、ね。そうだね。
どこの労力を省こうとしてたのかがわかんなくなっちゃうもんね。
うん、そうだよ。
よく営業の資料のパワポを AI で作ろうとかさ、
うん、
こういう記事を AI で書こうみたいなのは最近本当に富に見ますけど、それはほとんど信用していいのかどうか。
うん、
だって責任持つのはプロンプト書いた人だからね。
そうね。だからこれあれだよね。卑怯とかはやめた方がいいんだよね。
あ、なるほど。そうだね。
例えばさ、オーストラリアのおすすめ、うん、誰でも、旅行関係の人だったら、はいはいはいって見て分かるものをまとめてくれとかさ。
ああ。
自分で書くの面倒だからってのはいいけど、その新しい情報をさ、
あ、
なんか、求めたら、それ誰も知らない情報だから検証できないよねってなっちゃう、ね。
そうか。じゃあもうみんな、エアーズロックと、あと参考書しか見に行かない。
ああ、これなら大丈夫大丈夫。鉄板だね、みたいな。間違いないっていう。
ああ。もう夜景はオペラハウス一択ですっていう。
そう。いや、うん、確かにさ、秘境とかさ、知られざるはさ、
うん、
口コミだろって本来っていうさ。ああ、
そうだね。
そこに旅行業者のさ、腕の見せ所があるだろうって気がするんだけどさ。
そうだね。旅行業者の人だから知ってるっていうのが、頼りになるところなわけであって。
そうそうそう。そこをさ、人任せじゃないや、機械任せにしたもんだから。
ですね。専門性はやっぱりまだ重要である。
うん。
うん。なぜなら嘘をつかれるから。
そうだね。まあ、あと AI は結局行かないんだからってのあるよね。
あ、そうだ。実際にそこを行ってみて、旅行に適してるかどうかっていう判断はできないもんね。
うん。
うん。
まあ、そこなんだよね。
あ、でもそうか。もしかすると、イーロン・マスクが作ってるロボットとかが AI 搭載するわけですけど、
うん、
そのロボットがロケハンに行ってくれる可能性はあるよね。
そう。行ってくれんならまだしも。うん、ありませんでした、みたいな。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月30日、らしさ。浮気率1位の都道府県は、
お、
相模ゴム工業が実施した日本最大級の性に関する調査日本のセックス2026年版によると、47都道府県の20代から60代男女を対象にした大規模な調査で、セックス経験者1万4312名に加え、3万人を対象とした事前調査のデータを元に弾き出されたのは現代日本の赤裸々な実態でした。これまでの人生での経験人数が最も多かったのは大分県で、平均 13.98 人でした。
大分県。
一方、最も少なかったのは岡山県で 6.59 人。現在の1ヶ月のセックス回数が最も多いのは長崎県という結果になりました。
お
ー。そして、浮気率のランキングでは新潟県が1位を獲得。
おー。
一方、最も浮気率が低かったのは滋賀県でした。
お
ー。初体験の年齢に関する調査では、全国平均が 22.02 歳である中、奈良県が 21.04 歳で最も早いという結果になりました。
うん、
反対に最も遅かったのは山口県で 23.27 歳となり、約2歳の地域差が見られたということです。この調査は何に活かしたらいいんだろうね。
だから相模ゴムのその販売戦略上重要なんじゃない
ですか。1歳か2歳かぐらいしか差がないっていうんですけど。
いや
じゃあやっぱ不倫が多いところには多めに配った方がいいってことですかね。
だからパッケージを工夫しろみたいな。あ、あれなんじゃない。
バレにくいやつにしろっていうね。
そうそうそうそう。
うん、もう何ミリとか書くなっていうね。
そうそうそうそうそう。う
ん、一見ガリガリ君っぽくしろみたいな。
コラボ企画っぽくしろっていう、ね。まあ、そうか。
まあ、意外かもしんないけど、だからどうしたっていう結果になりましたね。
なんかもうちょっと北海道と沖縄とかだったら面白かったのになっていうね、その分かりやすい。
そう、
ね。暑いとな、やっぱりな、みたいな。そういうさ、単純なあれだったらもうちょっと面白かったんだけどね。
そうだね。まあ、経験人数が多いのが大分県っていうことなんで、やっぱりこう、暖かくて温泉がいっぱい出るみたいな。それが結果として平均14人ぐらいになってるんじゃないか。 最も少ないのが岡山県ですよね。
うーん、
岡山県は何かな、やっぱりきびだんご桃太郎の精神で浮気とかは許さないっていうことなんじゃないかな。
そうね、うん、これちょっともうちょっとなんですかね。
ねえ、なんかこう関連性のある調査と一緒にこう相関関係を見てみないとよくわかんないですよね。
うん、まあこれとぶつけるのはホットドッグプレスの怪しいアンケートぐらいしかないんですかね。
あ、ホットドッグプレスのアンケートほど信頼できないものはないですよね。うん。
いやこれ。まあ、そうか。もうちょっとだからあれだね、本当に。これをビッグデータと組み合わせることによって何か生まれるかもしれないね。
あ、そうだね。まあ少なくとも人口との比率で出した方がいいよね。
うん。確かに。あとは、実は湿度と影響があるとかね。相関関係があるとかさ。
そうか。
あるのかもしれない。
岡山県はカラッとしてんのかな？確か日本で一番晴れが多い県ですよね。
なのに。ああ、なのにって逆か。
経験人数は少ない。
そうか。その代わりなんか、屋外での経験が多いとか、そういうのないんですか、ね、そういう、ランキング1位とか。
一人当たりとの濃密な時間を過ごしているってことですね。
そう、うん。アブノーマルプレイ率が高いとかさ。
そうね。主に島でやってますみたいなことがあるかもしれない。うん、
ちょっともうちょっと深掘ってほしいな、これは。
とはそのきびだんごパワーで、一回あたり長いっていう可能性がある。
そんなにきびだんごは意識してないでしょ、住んでる人多分。
それは私の中の岡山県のイメージが他にないっていうことですよね。
まあね、桃太郎か。
新潟県が浮気率が高いっていうのもね。
おお。
なんですかね、雪に閉ざされてるからですかね。
勝手な想像。
でも雪に閉ざされてるとさ、その家の中に閉じこもるってことは、外の人間と会わないってことじゃないですか。
まあね。
あ、でもそうか。その最近の大雪のニュースでよく見ますけど、
うん、
雪かきは近所の人で総出で協力してやるわけですよね。
ああ、そういうこと。
その後何をするかって話ですよね。
一汗かいたしみたいな。ああ。
でそういう協力が、こう、別の協力を生むんじゃないですか？
そうか、そうか。
うん。一番一途なのが滋賀県だったと。真ん中にでっかい穴開いてるから、それでいいんじゃないかなっていう。うん。
もはや分からないですね。
全く分かんないですよね。
いや、もうちょっとやっぱり、うなぎパイとの関係性とか欲しかったな、静岡とかにして。
そうだよね。静岡とか鹿児島とかが上に上がってくるんだったらもうちょっと分かりやすかったんですけど。まあほら、浮気が多いイコール勢力が強いとも限らないですよね。
まあそうだけど。
うん。
まあちょっとね、もうちょっと回数とかさ。うん、そうだね。そっちの方が良かったかもね。
そうだね。多分それは本当に調査はしてるんでしょうけども、その面白いとこだけ切り取ってニュースになってるんでしょうね。
いや、あんまり面白くなかったね、多分。あんま差がなかったんでしょうね。
タレコミいただきました。ユーインチーさん、ダレヤネンさん、アツシさん、ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月3日、トースポ。フランス、男性の直腸から砲弾を発見。フランスの新聞ル・パリジャンが先日報じたところによると、1月31日の夜、若い男性が直腸の痛みを訴えて病院の救急外来を受診しましたが、痛みの理由について詳しい説明はしませんでした。緊急手術中、医療チームは直腸に長さ16センチ、直径4センチの砲弾を発見したということです。砲弾には製造年が刻印されていて、第一次世界大戦時の1918年製の砲弾だったということです。フランスでは農地や建築現場などから2つの世界大戦で使用された不発弾が定期的に発見されています。爆発の危険があったため、警察や消防とともに爆発物処理班が呼ばれ、病院周辺には安全確保のための規制区域が設けられました。男性は入院中ながら武器関連法規への違反の疑いで近く警察の事情聴取を受ける可能性があるということです。なぜ男性の体内から100年以上前の砲弾が見つかったのか現在のところは不明だということです。フランスでこのような事件は初めてではありません。2022年12月には80代の男性が直腸に砲弾を入れた状態で受診し、避難する騒ぎになっていたということです。
いや、デジャブったもんね。
そうですね。なぜなら我々はその2022年の方は取り上げてるからですね。
またフランスかよと思ったもん
ね。ねえ。その時はね、本当に20センチの砲弾が詰まったおじいちゃんが出てきたんですよね。 その時はちゃんとね、自分で入れたっていうことを言ってるんですよ。で、しかもこれはね、コレクター向けの砲弾だったんですよね。
ああ、
うん。ただまあ一応、今回と同じように爆発物処理班は来てました
けど。コレクターっていうか、コレクト目的がそっちなのかって気がしてきて
ああ、そうだね。ミリタリーマニアとかではないっていう。うん。流線型の物体マニアですよね。うん。先端が細くてだんだん太くなっているものを欲している人ですもんね。
うん、まあまあ、あとは確かにそこにプラスアルファで、そのいつ爆発するかもしれないっていうドキドキ感っていうのがあるのかもしれないけど。
より気持ちがよろしい。
うん、いや、困ったもんだな、これ。
困りますよね、フランス。その、やっぱりその、対戦を2回経験してるんでね。空爆もあったでしょうし、まあ、空爆以前の問題ですよね。最初の戦車が使われた時からっていう話か。
そうか。
うん。
いやー、まさかその時のね、対戦で砲弾撃った人も、まさかね、100年後とかにこれが入っていくとは思わないだろうから
ね。そんな形で入っていくとはっていうね。うん。その不幸にして入っちゃった人はいただろうけどもね。
望んで入れてますよね、っていう。
ですよね。
これでもさ、爆発物処理班はさ、
はい、
処理できないよね、タイヤに入っているものに関しては。
そうですよね。だから一旦出してから。
ある意味、だから途中、もう下界なのに爆発物処理をさしてるってことですよね、最初の。ところはさ。
どの時点で無効化するのか、ちょっとその、専門的なことは分かんないじゃないですか。多分、爆弾の信管を外して爆発しないようにするっていうことなんでしょうけど、あれですよね、普通信管はその、当たったところを起点にするわけですから、砲弾で言うと尖った部分ですよね。ってことはそっから入れてるわけだから、そこは一番最後に出てくるところですよね。
そうか、見守るだけだね、そしたら。
処理できないもんね。
爆発物処理班は。
うん。まさかね、口から内視鏡を入れて、直腸の中で信管外しますみたいなことはないわけでしょ？そうすると、まあ、ゆっくり外すのを待ってる爆弾処理班っていう。
いや
ー。うん。
とんでもなく迷惑だね、これ。
ちんたらやってんじゃねえ、一気抜けよって。もう麻酔かけてズボッといけっていうね。
いや、これ、いや、本当にさ。まあまあ、でも、多いってことが分かりましたから、
はい、
1年か2年に1回ぐらいのペースでは発生すると。
そうですね。我々が爆弾と霜に関するニュースで過去取り上げてきたやつで代表的なやつを言うと、2021年に大人のおもちゃが爆弾と間違われて爆発物処理班が出動する時代になったっていう事件。それと、2021年にイギリスでお尻の穴に対戦車砲弾を入れた男。それと、この記事でもありますけども、2022年に体内から第一次世界大戦の砲弾が発見された男フランス。まあ、年に一回と言って差し支えないでしょうね。
いや、すごいね。いや、さすがだね。
ね、世界は広いですよね。
いや、
日本だとたまに工事中に不発弾が発見されて大騒ぎみたいなことはありますけども。
うん。入れた状態ってあんま聞かないもんね、今のとこね。
やっぱ米欧は違うよね。ほら、その、爆弾をその、空爆とかじゃなく撃ち込まれてると違うよね。
ああ、そうか、そうか。ね、うん。残ってるからね。ね。うん、
それがほら、だだっ広い農場とかに眠ってるわけです
よ。そうか、案外ゴロゴロしてるもんだから、こういうトライする人もいっぱいいるってことか。
そういうことですよね。
日本だとどうなんですかね。魚雷とかないのかね、魚雷。
魚雷。その潜水艦乗りが、たまたまふざけてっていう話はなくはないかもしれないけどね。
まあ日本だとどうですかね。戦時中のそういったものが残ってるとすると竹槍ぐらいですよね。
ああ、味方のやつがね。
味方の。
では、不審者の方参りましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月3日、滋賀県、午前10時30分頃。公園で50代ぐらいの男性が遊んでいた親子に、僕の名前ですと声をかけてポイントカードを差し出してきたということです。まあ律儀にポイントカードに名前を書いていたのかな。
まあね、書いてくださいとかもあるから。
ありますよね、名前欄があるポイントカードを。ちゃんと名前を書いていたんですね。
そうか、それを出されてもね。
なんだろうね。 まあ、普通に考えると自分の名前を手書きしたどっかのお店のポイントカード。
おう。
もしくは、俺ポイントですよね。
あ、独自ね。暗号通貨みたいな感じだけど。
俺発行ですよ。なんか俺に対して親切にするとポイントが溜まったりするんじゃないかっていう。
はは、すごいね。地域密着のやつだ。
ああ。ちなみにこの件は、その後、解決したっていう話ですよ。
解決？
うん。どう解決したのかわかんないけど。
名前を呼んであげる人が現れたってことですよね。解決としてああ今後。覚えてもらえたっていう。
ああ。意外と還元率が良かったって。
そうだね。私もあのカード欲しいんですっていう人が。後を絶たない。
取り込みいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月6日、滋賀県、午後4時30分頃。高齢男性が、生徒らに対し、ぬいぐるみや舌を見せてきたり、今日寒いから4枚履いてんねん、などと声をかけて、パッチを見せてきた、ということです。
いろいろやってくると。
いろいろとね、自分を開示してくる。パッチね。今、パッチって言わないですよね。何でしょうね。桃引きのぴったりしたやつですよね。
うん。あれを4枚。
4枚です。
動けないでしょ、あれ4枚。ほぼ膝曲がんないでしょ、多分。
そうだね。ほとんどギプスみたいな形になってるでしょうね。うん、形を想像しやすくするために説明すると、膝下ぐらいまでの下着ですよね。
ね、スパッツ的な感じだよね。
ですね。
ロングスパッツみたいなもんだよね。
ぴったりしたやつ。を4枚重ね着している。
すごいね、それは。うん、まあ、寒さ対策っていう意味ではいいのかもしれない、
ね。そうですね。1月寒かったですから。はい。でついでに、ぬいぐるみも見せてあげる。
なんでしょう。ここで、何のぬいぐるみって言われないってことは、あまりブランド価値のないやつってことですよね。
そうですね。ごく一般的なっていう。
名もないぬいぐるみと。
そうですね。ですからこれはまあ、なんていうか、声かけ事案というよりも、徘徊事案じゃないかなっていう。
ああ。
うん。寒さ対策が万全な徘徊ですよね。
わかってるっていう意味では。
そうですね。
ちゃんとその日の寒さとかもわかっていると。
プリミティブなところはちゃんと生きてるなっていう
ね。そうだね。うん。
あとは早く見つけてあげたいっていう。1月7日、滋賀県。午後2時30分頃。年配女性が児童から挨拶されて、うるさいなどと規制を発したということです。サイレンかな。
まあ、厳密に言うと声かけではなく声かけられ事案だよね。
あ、そうだね。うん。かけつかけられつって感じです
か。そうだよね。うん。別に何も言わなければもしかしたら何も言わないかもしれないもんね。
ああ、そうか。近づくと動き出すお人形みたいな。
そうそう。挨拶をするとっていう。うん、
ああ。
でもなんかあれだよね。これ絶対なんか、何か言うと何か返ってくるっていうのがすでに学習されているから行ってみようぜっていうことも言うよね。ああ。
そうね、近所では有名なっていう可能性はあるよね。
サイレンおばさんみたいな。
ああ。常に緊急なんだね。うん。もう日常はデンジャラスだってこと。
そうでしょうね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月8日、広島県、午後2時30分頃。50代ぐらいで灰色のジャージを着た男性が、下校途中の児童から挨拶されて、何年生？近くに家があるから、そこで一緒に理科の実験をしないか？などと声をかけてきた、ということです。
ああ、野良伝次郎先生が。また出ちゃった。
野良サイエンティストですよね。
なんか、どでかい実験だったらいいけどね。
あ、そうね。
もう。
伝次郎並みに派手なやつだったら。
そう。
うん、
あとはもう、なんでしょうか、今の、科学界では禁止されているようなね。
あ、そうか。ちょっと倫理的に問題がありそうなやつ。
生命倫理にも入り込むような。
あ、
うん、ものすごいやつとか。
そうね。なんか、紫キャベツの煮汁を、みたいな話じゃないといいね。うん。
あとはシンプルにあれであってほしいな。なんか、バックトゥーザフューチャーの毒みたいな。もう、街ではもう、返事扱いなんだけど、やっぱすごいやつを作ってるっていう、
ね。ああ。ちょくちょく近所を飛んでいるっていうね。
そうそうそう。
1月11日、広島県、午後1時頃。 50代ぐらいの男性が帰宅途中の児童らから挨拶をされて、なんで挨拶するの？本当はハグしたいけどやめとくね、などと声をかけたということです。
嬉しかったのね、最初はね。
あ、そうだね。あんまり声かけられないのかもしれないね、普段は。
そうだよね、なんでなんて言うぐらいだからね。
そうだね。まあ、なんでするかといえば防犯対策ですよね。
さっきもそういうのあったけど、あれはどちらかっていうと、なんですか、防犯の一環として、まず、先手を取るってことだよね。
そうです。向こうから声かけされるよりも先に声かけることによって、次の行動を抑止するっていう、
ね。そうだね。一瞬向こうが戸惑うところで、優位に立つってことだよね。
そういうことです。まあこれは多分小学校とかで指導されてるやつですよ。
なるほど。
そしたら、次に本当はハグしたいけどもやめとくと言われました。
あ、止めれたんだ、ある意味で。これコントロールできたと。もし声かけしなかったらいきなりハグに来られるところですよ。
ああ。うまくいったってことですかね。
うまくいった事例かもしれない。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
アメリカで肥満症の薬が、
あ、
まあ、蔓延し始めていて、実際にちょっと平均体重が落ちてきてると、
まあちゃんと効き目があるってことですよね。
これでも絶対にさ、まあちょっと偏見かもしれないけれども、うん、ちょっと似たような薬が中国から出てくると思うんだよね。
な、
うん、本当にちゃんと大丈夫みたいな、日本の健康なんとかで大体こうなんかね、健康被害出ちゃうような系があるじゃないですか。なんか痩せるみたいな。
怪しいサプリみたいなやつね。
そうそうそう。その傾向これ感じてるんですけどね、私。
そうだね。うん、どうかな。でも今、やばいのは、韓国整形とかですよね。
まあ、そうか、そうか。
うん。で、それに伴って、韓国の怪しいサプリみたいのは結構被害が報告されてますよ。
うん。
一昔前よりも、美容の中心が韓国に移ったから、
そうか。
健康ブームは中国よりも韓国なんじゃないかと思うんだよね。
なるほど。
うん。しかもね、若い女性とかが、ほいほい騙されちゃう可能性が高い。
危ないね。この薬をさ、韓国経由で、とかになっちゃうと、そうそう、逆にこう、価値が高まっちゃったりする可能性もあるもんね。
そうなんだよ。経由地として韓国が利用される可能性があるから。
ねえ。途中で、うん、カプサイシンを入れましたみたいな。
ああ。
いらないだろ、それっていう。言ってること矛盾してるぞ、みたいな。
ああ。
うちだけのオリジナルみたいな、これ書くじゃないですか、
ね、そうだね。ね、キムチチーズ味になるっていう。
味変えてる。ポップな感じにした方が売れるからね。確かにね。
そうだね。
韓国の、屋台で売ってますみたいなね。
あ、そうだ。
この薬は。
うんうん、うん。
ちょっとまあ、すぐには出てこなくても、いろんなコピー品とか出てくるから。
出るよね。
ね。危ないんじゃないかと思いますけど。
一昔前まで痩せるためには、医療ができることとしては、
うん、
胃袋をちょっとちっちゃく手術するっていう。
ああ、あったね。
やつとか、あとは胃袋の中にバルーンを入れるとかね。
はいはいはい。
それ物理的に食えなくするっていう、ちょっと危険なやつしかなかったわけですよ。
うん。
それがね、飲み薬一つで年間1割痩せるとか言われたら、それはね。
確かに。
食いついちゃうよ。
ちょっとでもさ、10年ぐらい待ちたいよね。
あ、
その日。第一期生がどうなっているのかっていうか、10年後。
そうだね。
痩せ方が止まらないんです、みたいなさ。
なんか弊害はありそうだもんね。うん、
毎年 10% いった結果、うん、ね、90%、90%、90% のなんか、累積で今や35キロです、みたいなさ。
そう、痩せすぎちゃうとか、そういう可能性もあるし、まあ、副作用もあるかもしんないし、あと、完全に戻ってますっていう可能性もあるわけだもんね。
あるとするとさ、リバウンドが半端ないんじゃないかって気がするよね、その時の。
食欲を抑えるわけだから、胃袋もだんだんちっちゃくはなっていくとは思うんだよね。
まあそうか。
だから、普通に考えると、それをキープする、努力せずにキープできるっていうね。可能性は、理屈の上ではありそうだけど、でも元々はさ、その下地がある人間なわけじゃないですか。
そうそうそう、いつでもさ。
ねえ。いつでもまた元の胃袋の大きさに復活できる可能性があるよね、とは思うんだよね。
そう。
うん。
だ、ちょっとこれは、
ねえ。
長期的に見たいね、と思うけど。
だってさ、過去にレーシックした人って、
ああ、はいはい。
いたけど、今あんまいなくないっていう。
戻っちゃうっていうもんね。
10年ぐらい経ちましたよね。
うん。
今はそんなにやんないよね。
やっぱ10年後、前やった人はもう一回やんなきゃいけないっていうのを聞くもんね、周りで。
ね。
戻っちゃうから。
そういうの聞くとさ、やっぱ、物理的に胃袋ちっちゃくするぐらいの過激派が生き残ってる可能性は高いなっていう気はするよね。
逆にね。
あと、ちゃんと運動した人ね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。